皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は1月14日ということでですね、1月振り返ると同じ日曜日ということで1月1日にですね大地震が起きたりとか、本当に波乱万丈なこの1年の幕開けでしたけども、地味に2週間もう経ったんだなということで、月日の流れるのは本当に早いですねっていうことです。ボイシーのとあるパーソナリティの方が数日前にですねこんなことを語っていました。1年始まって実はもう 3% 過ぎていますというので、あなたは元旦とかにですね今年すべきこととか目標を立てたかもしれませんが、この10日プラスアルファの日数の中で何か行動に移せていますか。もし移せてないなら、それは本当に心からやりたいことではない。なぜならそんな十何日もあったのに取り組めてないっていうのは心からの願いではないっていうことなので、それはですねまた新たにきちんと心からやりたいことっていうのを計画に組み直してまた実行に移していきましょうみたいな話をしていました。私はこれちょっとドキッとしたのはですね、実は個人で稼ぐとかで動きはいろいろやってるんでそこはいいんですけど、ずっとここ数年の課題としているですねダイエットは確かにここ1月から始まってもですねまだ取り組めてないなというのがあります。例えばちょこちょことですね、例えばダイエットにいいというので、私は最近は割とキノコ類を買うようにしててですね、キノコのこう炒め物とかも毎回割と作ったりもしてますが、それでも何でもですね、最近の私の傾向というとですね、割と自炊で作ったものが美味しくできて、なんか美味しいから食べ過ぎちゃうというですね、ある意味幸せな悩みというかですね、私料理が本当に最初全然できない頃はですね、美味しいものって自分で作れなかったんで、本当にあんまり食べることを自分で作ったものとか興味なかったんですが、それなりに自炊ができて料理の腕も上がってくるとですね、作ったものが美味しい、何しろ自分で好みの味を作れるものなので、本当に美味しいおかずができちゃったらですね、なんか美味しくて食べ過ぎちゃうというですね、本当これ幸せな悩みですよね。昔私痩せてた頃はスタイルはいいって本当に褒められてきましたが、やっぱり本当にずっと冷え性だったりとかですね、あと本当にいつも顔が割と青白くて、いろんな人からですね顔色悪いけど大丈夫って言われるぐらい割とこう青ざめている顔色が悪いようなタイプでした。なんですけど、今だとですね、普通にふくよかなわがままバディにもなりましたし、顔色とかも割と今多分普通にいいと思うんですよね。なので、不健康なほどの、痩せてる状況、痩せてて見栄えは良かったかもしれませんけど、今の、今はちょっと健康的な、標準のそういう体型の数値からはちょっと増えすぎてるので減らさなきゃいけないのは事実ですけど、ちょっとダイエット食べ物が美味しいというのはでも本当に贅沢な悩みだなと思ってます。昔私が不眠症で本当に眠れない頃とかもですね、自然に眠りにつくなんてことはもうできないんじゃないかと本当に不安に思ってましたが、本当に20年の通院、あと後半の方は本当に弾薬を繰り返してだんだん薬を減らしてって、最後には薬を絶って、睡眠薬とか本当に依存性が高いのでですね、なかなか減らしにくいんですが、それでも私はとにかく最終的に薬のこの副作用とかを断ちたかったのでですね、徐々に減らしてって今では本当に自然に眠れるようになってですね、なんかそれはそれで本当に奇跡のことなんですよね。皆さん眠れるってことが奇跡なんて多分感じないし、私も今だとですねちょっと普通のことって思っちゃってますが、昔そうやって苦しんでた頃はですね、眠れること自体も本当に奇跡だなと思ってました。で、ダイエットできてないなという話なんですけど、今日はそういう話とはまたさておいてですね、前回がアダルトチルドレンの生き方ということで語っていきましたが、そもそもそれを語るきっかけになったのが X、旧ツイッターのですねタイムラインにたまたま毒親育ちアカウントの人のつぶやきがこう載っててですね、私もそこに該当するんで読めば本当に共感は本当に同じ辛さを味わってるんだっていうのがあります。ただ今日もそういうのが流れてきたんですけども、私は多分それいいねを押したからですね、アルゴリズム的にそういうのが流れ込みやすくなってるとは思うんですが、私はあえてこういうアカウントを作ったり、そこの会話にですね積極的になんかコメントをするっていうつもりはありません。っていうのはですね、やっぱりそれってもう過去のことなんですよね。うちなんてもう両親も亡くなってますし、実家も本当に去年亡くなりましたし、いつまでもですねそのことばっかりに注目してられないっていうのが正直な話です。 その心の病気のこととか、まあ、例えば HSP のこととかもですね、多分そういうコミュニティを作ったらそれで同じ苦しみを味わってる人っていうのはいるのでですね、まあ、そこで共感し合えたりとか励まし合ったりとかできるかもしれませんが、まあ、やっぱり世の中マイノリティの人の声が強い、そういう社会なんでですね、そういうちょっとごく一部の繊細気質の人よりは普通の人が多いわけでですね、世の中そっちの普通の人で動いているので、やっぱりそっちの方にですね、慣れる風に向いていかないと、なかなか普通の人の生活っていうのは手に入らないなと思ってます。まあ、私がですね、精神科に通い出してからもしつこくずっと医師に本当はフルタイム勤務をしない方がいいのに、なんでそうやって君は無理してやるんだ、パートタイムとかでもいいじゃないかって言われたんですが、私はやっぱりですね、どうしてもフルタイム勤務で普通の人のように働きたかったから無理してたっていうのがあります。で、実際今もですね、やっぱりまだまだ普通の人の働き方は私は一部はまず諦めました。正社員フルタイム勤務っていうのは多分向いてないなっていうのは、こんなに40社以上のですね転職を繰り返して、もう最後の方は本当にですね、具合が悪くなるようになっちゃったんで、あ、もうこれ体が悲鳴を上げて向いてないって訴えてるなというのを感じ取ったんでですね、まあそれで、生き方というか働き方を変えてみてるんですけども、まあ、それによってやっぱりですね、フルタイム勤務の人よりは明らかに収入が落ちちゃうわけですよ。でも私はやっぱりそれぐらいのですね金額を今度は個人で稼ぎたいなというので、今年2024年はですね、本当にもうこれまでのコンプレックスだった、その自己アピールが苦手だっていうのも克服して、もう前に前にと打ち出していこうというふうに決めたっていうのを、まさにこの前回の配信で宣言をしました。でもやっぱり口に出すっていうのはですね、力があるのかですね、まあ、それから割とまあ、自分がやりたい方向に進むのにプラスになるニュースとかが飛び込んできたりとかですね、やっぱりよく言われる話ですけども、例えば全然車を買おうって思ってなかった人が車を買おうって急に決めたとしたらですね、と周りのニュース、まあ、当然車を買うっていう情報がですね、まあ、目につく耳につく、それは当然ですよね。急に意識しだしたんで、そういうのが周りにいっぱい溢れるよっていうことなんで、私も今回はですね、もう絶対個人で稼いでやるっていうふうに決めたってこの前高らかに宣言したらですね、そういうのにまあいい動き、あとはそれに別に直接はつながらないかもしれないんですけど、すごいちっちゃいことですけど、私今 iPad を使ってこのオンライン家庭教師指導の時には大いに使ってますが、その時はですね、デジタルノートのようにグッドノートというアプリを使っています。これにですね、Apple Pencilで文字を書き込んで使ってたんですけども、特に数学はですね、数式を書き込むんですけど、私基本的に字が汚いです。よく頭のいい人は字が汚いとか言われますけど、結構私それあながち間違ってないんじゃないかなと思ってですね、私も自分では脳の回転早いと思ってるんですが、その脳の思考にですね、書くスピードが正直追いつかないっていうのがあってですね、なのでもう字汚いままになっちゃうっていう、なんか言い訳かもしれないんですけど、私は字が汚いです。で、まあ、そんな感じで数式書いてもぐちゃっとなったまま、まあ、生徒さんに見せてたんですけども、なんとですね、グッドノート、しかも私これ Go をずっと使ってると思ったんですが、去年 iPad を買い直した時にですね、多分グッドノートの6新しいバージョンをですね、買い切りで買ってたようでですね、この6の機能でですね、数式をペンで書いたらきちんとですね、普通の綺麗な文字にテキストを直してくれるっていう機能がどうやら新しく出たようでですね、私それ偶然 YouTube で見てですね、そうなのと思って、自分がこれまで書いてきたノートのやつをですね、やってみたら本当にそうなったんですよ。で、これすごい嬉しくてですね、ちょっと今日は偶然数学でも図形を今教えてて、y イコールなんちゃらとかそういう数式を書くところがなかったんで、まだ試せてませんけども、本当にこれはちょっと嬉しいニュースだなみたいな感じで、そういう些細なこともですね、ニュースとして飛び込んでくるようになりました。これはやっぱり宣言効果って大きいのかなと思っています。まあ、そうやってですね、目の前のことをこれからの未来のために行動とかをしようって決めるとですね、やっぱり過去のそういう不幸話みたいなのはですね、もう過去のことでしかないんですよ。なので私は今さらですね、やっぱり毒親アカウントを作るとか、まあ、心の病気についてはこうやって語ってたりしますが、それでも深い話はやっぱりまだしてません。本当にするとしたらですね、まあ、Kindle 本でちょっとそれのことについて深く書くかなぐらいで、なんか公にそれをですね、なんかサービスで出そうとかいうのはないんですよね。っていうのは、これは前回も言いましたけど、あまりそういうですね、同じ苦しみを味わった人っていうか、今味わってる人とまた交流するとですね、私が引き戻される可能性があるからです。 私はキャリアコンサルティング技能士2級、まあ、キャリコンの上の資格をですね、あの養成講座っていうのに通って一応一通りのコースは終わったんですが、実践の場でですね、やっぱり面接練習というのがあるんですけども、私の他にもですね、そこで受講をしている生徒の中には心の病気を克服したっていう人がもう一人いましたが、やっぱり先生からですね、あなたたちはちょっと他の人のですね、クライアントの心の病気の話とかに多分引きずられる可能性があるけど、それはこのキャリアコンサルタントとしてですね、それはまあ本当はやっちゃいけないことなので特に気をつけてくださいというふうに言われました。まあ、この心の病気になるタイプとかですね、あとは HSP のタイプの人っていうのはやっぱり共感力が人より高いのでですね、こういうまあ自分と似たような苦しみを味わった人が目の前で苦しんでて、しかもそれを自分にですね、こうやって相談してくるというとですね、やっぱりどうしてもですね、感情移入して、で自分の辛かったなんか記憶とかもフラッシュバックとかしがちなんですよ。なんで本当にキャリコンとか、あとは医療従事者、まあ本当にカウンセラーとかになるっていう人はですね、完全にここを克服してるっていう本当に自信がないとですね、やっぱりついちゃいけないというか、まあ医療行為だったら本当についちゃいけないと思いますし、キャリコンのような別に医療行為じゃなくてもですね、それは本当に克服したってきちんと割り切れる人じゃないと難しいと思います。実習でやっぱり共感力がすごい高い女性がいましたけども、その人ですね、結構話を聞いてて毎回のように泣いちゃってたんですよ。でそれは心優しいねっていう風な、いい受け取り方もできますが、やっぱりそれはクライアントの話に引きずられすぎっていうので、キャリコンとして本当に客観的に話を傾聴できてるのかっていうと、ちょっとそれはやっぱりみんな三角という評価を下してたんですよね。なんで、まあ、彼女もそうやってみんなからの指摘を受けてですね、その自分と他人の話を切り分けるっていうのを、まあ、勉強している感じでした。で、これは当然私も同じです。なのでですね、私がもし新サービスとかだったら、確かに HSP のですね、市場とか、この心の病気の市場って大きいとは思うんですよね。マイノリティではありますけども、同じ苦しみを抱えてる人同士じゃないと分かんないことっていうのは、まあ、その当事者じゃないと分かんないんで、そこに向けて発信するっていうのも一つの手だと思いますが、多分それをメインにしちゃうと私はですね、結構また気分が落ちそうなので、まあ、あえて普通の、そちらの方には向かずにですね、一般の、まあ、健常者向けサービスっていうのか、そっちの方をまずはやっていこうと思ってます。私の夢としてはですね、本当に私がある程度のなんか経営者とかなので、お金に余裕ができたらですね、やっぱり施設育ちの子とか、そういうちょっと経済的に恵まれない人の教育とかを助けるようなことできたらいいなと思ってますが、何度も言ってますけど、私自身まだ弱者です。私も、利用できるこういう心の病気の人向けのサービスっていうのはまだ利用しています。なのでですね、私がここを完全にそれから切り離される状況じゃないと、やっぱり助ける側には回れないというのでですね、まあ、私自身もやっぱり普通の人のコミュニティに属しているとすごいいろいろ思うことがあります。やっぱりスタート地点が私はもうマイナスから始まってるんですね。で、皆さんは普通に結婚して子供もいて正社員でとかですね、まあ、マジョリティの人たち、まあ、いわゆるこの一般の普通の人と言われる人の生活ができてる人の中にいると、本当に自分はですね、なんか何も持ってないっていう風にひねくれちゃったり卑下しちゃったりしちゃうんですよ。なのでそういう時にできることは、やっぱりそういうコミュニティからまあ距離を置くとか離れるとかですね、別の居場所を見つけるっていうことも大切なので、私は今年はそれをまあ今実践中でもあります。X とかのアカウントはですね、もう何かサービスを売るっていうのを考えて、もともとそういうですね、毒親サバイバーみたいに名付けて、まあ、そういう人たちのコミュニティを作って、そこにサービスを提供するっていう目的でもしかして発信してる可能性もあるんでですね、一概にですね、全てそういう本当に仲間を作りたいとかですね、苦しみを打ち明けたいっていう純粋な心からで発信してるかどうかっていうのは、本当に他人からは全く分かりません。ただ私はですね、そういう発信からはできるだけ今は目を遠ざけてですね、距離を置いて、自分がやりたいこと、そちらの方の情報だけを取りたいなというふうに思っています。人間本当にですね、暇で時間がある時こそですね、いろいろ考えちゃうんですよ。で、私も割と在宅勤務とかで時間に余裕を持たせてるんでですね、悩もうと思ったら本当にいろいろ悩めます。例えば本当にインスタとかですね、 YouTube とか、まあ、インフルエンサーと呼ばれる人たちのキラキラとした活躍を本当に羨ましいなって、ちょっと妬んだりもしますが、その人たちって毎日そうやってですね、動画をアップしたり SNS に更新したりとかですね、努力してるわけですよ。実際行動してるわけで、なんかただそれを眺めて悲願でるだけじゃ本当に何も変わらないんで、だったら自分もそれに追いつくように、 行動を起こしてみるっていう風にしないとですね、本当に悶々と考えているとですね、ただ不安が増えていくだけです。私も病気療養していて働けないで本当に家にこもっている時間がもう何年間もあったりもしたんでですね、そういう時って本当にいろんなことを考えていました。でネットでいろいろですね、嫌な発言をしたりする人たちって、まあそういうの IP 開示とかしてみたりしたらですね、まあ結構男性の割合が多いという話も聞きますけど、本当に細かく見ていくとですね、やっぱりこの働けないで家に福祉制度を利用しててずっとネットしかやってないような人の割合も高いというふうに言われています。でも私も同じような立場だったことがあるんでですね、まあ逆を言うとそういうことしかやることがない、まあ非生産的ですけど、そうなっちゃうのもある意味、分からなくもないかなって思うんですよね。でもそれって本当になんか何も生み出さないんで、私はとにかくですね、普通の人のように働いて稼ぎたいっていう上昇志向がもうすごいメラメラとあるタイプなんで、それでここまでやってきたっていうのがあります。で私がですね、私と同じような苦しみを持つ人が同じように社会復帰するのを手助けしたいと思ってますが、多分ですね、私と同じような状況に陥った、心の病気の患者さんとかですね、ここまで強い決意を持って強い気持ちで行動してですね、多分人生また同じように立て直そうなっていう記録もなんかないのかなっていうのが正直あるんですよね。なんでもしかしてそういうサービスを打ち出したところでですね、売れないかなっていう気もしています。実際私もスポーツとかやったり、ピアノとかもですね、結構長い練習とかが必要なことをずっとやってきた身ですし、勉強も努力してやっぱり時間をかけてやってきたタイプなんで、結構ですね、努力は報われるというかですね、どちらかというと体育会系のような面もあるんですよ。なのでですね、こういう私の考えとか気質とかをですね、同じような心の病気、例えば私と同じようにですね、アダルトチルドレンの機能不全家庭で育ってですね、同じようにうつとか双極性障害とかになって精神障害者とかになったり、家族から誰も助けてもらえないという経済状況になったところでですね、多分多くの人は福祉制度を利用するとかでそこで収まる人生を多分選ぶと思いますし、逆を言うとですね、それしか選べないっていうかもしれません。なんか私は本当にちょっとですね、自分に自信がないって言ってる割には、変に自信がある面と、どっちもあるんですけど、何度も言ってますけど、こいつ何なんだ偉そうにっていうふうには思われると思うんですが、割と人よりできることが多いんでですね、私はできるって、成功体験も子どもの頃から多かったゆえにですね、そうやって多分チャレンジすればまたなんとかなるよっていうふうな楽観的な考えもあったりするんですよ。で私は気質的にですね、結構意外と楽観的です。大型から両親大型から生まれた生粋の大型でもあって、本当に大雑把で楽天的な面があるんでですね、そういう性格とか気質もあってですね、私はこの人生の荒波にですね、本当にもうもがきながら本当サバイブしてるなって思います。その土工やサバイバーって書いてる人いますけど、私は多分そのアカウントの人よりも激しくサバイブしてると思います。だって家から逃げるのに海外行く人そうそういませんよね。だって私、実家から逃げるのに選んだ手段が海外で働くですよ。まずここまで実際にこんな行動を移して、それを本当に海外で働いちゃう行くっていうのも、やる人も行動力とかもですね、なかなかない人の方が多いと思います。私本当にその時もお金がなくてですね、もうなんか転売に手を出してみたんですけど、私の財力で買えるルイ・ヴィトンとかをですね、なんか中古を買ってまたそれを転売に出したんですけど、本当にですね、私の財力だと買えるルイ・ヴィトンなんて本当にヌメヌメのですね、なんか状態の悪いのしか買えないんですよ。それでも何でもですね、うまく綺麗にして背取りで少しは利益を得て、その渡航費に当てたりしました。こんな苦労して私は本当に自分の人生を変えようとしてきました。40回の転職っていうのもですね、私は本当に別にフリーランスでフラフラとしてっていうわけではなくて、本当にガーファムのいくつかの仕事したりとかですね、普通に外資系もあったりとか、日本の大手のところも入ったりとか、そもそもですね、私が面接とかをうまくこなしたり、あとは試験とかあったりしたところもありますが、そういうの全部にクリアしない限り、私はこんな40社以上の転職歴っていうのはないわけなんですよね。なんで私はこの人生をつかみ取るのに努力もしてきました。で行動もしてきました。ただ心の病気とかになってしまった人で、そういう子どもの頃の成功体験とかが低い人はですね、なかなかここまでなれないかもしれません。私自身もですね、私と同じ状況になった人が、周りに10人ぐらいいたとしてですね、私と同じように乗り越えれるかどうかって結構確率は低いと思ってます。どっちかというと人生諦めるぐらい私は結構悲惨な体験もずっとしてきているのでですね、私はそこでもなんとか生きて、しかもなんか平均以上の上を目指したいという謎の上昇志向があるので、ここまで来たって感じなんですよね。なのでですね、私と同じような人を助けたいと思ってサービスをもし作ったとしてもですね、なんか それを利用する人がいないんじゃないかっていう懸念点もあったりします。まあ、それでもですね、もし私が本当に10億とかもし宝くじが当たるとかあったらですね、本当に養護施設とかで家庭の愛とかに恵まれない子どもたちとかを本当になんか学習をこう授けるようなサービスとか作れたらいいなとかですね、あとは本当に物理的にですね、やっぱりそういう子どもたちってゲーム機器とかですね、私去年やっとこのアップル製品で一通りですね、MacBook Air と iPad Pro とですね iPhone と、まあ、Apple Watch、 残念ながらですね Apple Watch 手に入れたんですが、実は、手放しちゃいましたというのはまた生活が苦しくなったからですね、そんな感じでですね一通りアップル製品を揃えてみたりしましたが、これもある程度のお金がないと無理なことです。私はゲーム全然しないで分かんなかったんですけど、実はいろいろガジェット調べててですね、オキュラスとかの存在を知って、まあ、バーチャルのゲームの機器ですけど、まあ、そういうのもですね、本当にお金に余裕があるうちじゃないと多分買ってもらえないと思います。私自身もですね、まあ、うちが裕福じゃないのを感じ取ってたのでですね、私本当に子供の頃おもちゃ類ねだらなかったんですよ。いい子すぎますよ。もうルービックキューブの1個もねだりませんでしたからね。友達がリカちゃんハウスとか買ってもらってもですね、まあ私はもともとそういう人形系興味なかったんで、それはそれでいいんですけども、それでもいろいろですね、あれ買ってこれ買ってってわーわー言ってわがままを言ってですね、よくスーパーとかで時短だ踏んでる子供とかいますけど、私はああいうの一切しなかったんで、まあ、もしかしてそれがですね大人になってなんか歪みに歪んでですね、服とかちょっと大量に買い漁るちょっと買い物依存症の毛が私あるんですけど、まあそれはさて大きいですね。やっぱり裕福な人と貧困暮らしの人って本当に生活全く違うのは私が身をもって体験しています。まあ、本当東京とかにいたらですね、経済的に裕福な人は私立高校とかで、家庭もそういうゲーム機器とか、まあ、塾とかも好きなようにお金をかけてもらえる一方ですね、まあ、私自身もですね全国区の大学に入学受かりましたけども、やっぱり家庭の事情で、まあ、行けない、本当に行きたいんだったら一人でもう稼いでくれって感じで、私は当時はですねぬくぬく地元で暮らすように思ってたんで、とても親の援助なしに、まあ、奨学金とか借りたとしてもそれも借金ですし、まあ、北海道民って割と外に出て行きたがらないで、私も当時もそうだったんでですね、見知らぬ関西とかにはちょっと行けないなと思って、結局札幌の大学を選んだりとかですね、まあ、私もそのいろいろ私立大学にそうやって行ったんですけども、周りがみんなですね寄付金をホイホイと払ってる中、私は逆にですね大学の奨学金を利用したみたいな感じでですね、まあ、なかなか本当お金ある人羨ましいなって思う人生だったんで、まあせめてですね普通に正社員の人が稼いでるぐらいのお金は得たいな、個人の仕事で得たいなというふうに思ってます。まあ、それをするためにはやっぱりちょっと集中すべきことに集中しようというので、今年は行動していこうと思っています。私はですね、自分が辛い思いをしてもし誰かに相談した時にですね、でもあなたより辛い思いをしてるのはいっぱいいるのよ、例えばアフリカの人で今飢餓に苦しんでる人がとか、もし言ってくる人はもう全然そういう人は信じないし好きじゃありません。だって私自身が今苦しんでる時にですね、アフリカの飢餓の人と比べられてもですね、私自身が苦しいのは全く変わらないどころかですね、そんな意味不明ななんか例えを出してくるって全く理解してもらえてないんだなって思います。まあ、そして私は多分不幸自慢をすれば結構上位に不幸をいっぱい味わった方にはランクインできると思いますが、やっぱり同じ機能不全家庭でもですね、私は直接の暴力とか受けてないんで、本当に直接の暴力を受けて育った人たちの心の苦しみっていうのは私は多分分かりかねると思うんですよ。まあ不幸自慢で言ったらそちらの人たちの方がもう断然上になるとは思います。なのでですね、本当に暴力沙汰のひどい虐待を受けてきた人は私はちょっと自分と一緒には扱うことはしませんが、まあ、私と同じくらいのレベルのもし機能不全家庭育ちのアダルトチルドレンとか心の病気とかで苦しんでる人は、まあ、本人が望むかどうかですけど、私はまた普通の人と同じくらいそれ以上にまあ働いたり稼いだり人並みに人生楽しみたいなと思ったんで、今でもこうやってもがいています。私はですね、この願いをもし決して諦めて人生ある意味諦めたら、普通に世にあるセーフティーネットとかは利用できる立場ではいます。でも私はそこに抗ってある意味ちょっと難しい道を選んでるっていうのがあります。 だから私はですね、過去のそういう毒親サバイバーってアカウントを作ったりとか、もう心の病気のことをですね、なんか深く深掘ってですね、仲間を作りながら、なんかそれについてこうコミュニティ作ったり本を書くとかは今のところはちょっと考えていないですね。私はもうちょっとそういう暗い方に触れるよりもですね、それこそ私はいつも見てるのはですね、 YouTube で稼ぐ方法とかですね、インスタで稼ぐ方法とか、まあやっぱりお金が欲しいっていうのが一番私は今突き動かしているので、そちらの方の行動をしていきたいと思っています。皆さんもまだ1月始まったばかり、 3% は終わってもまだですね 97% は残っているのでですね、ぜひ2024年ちょっといろいろ地震とかも不安ですし、またコロナも流行ってるというのがあるので、まあ環境に気をつけつつ、そして体調も気を使いつつ、お互い夢を叶えるように行動していきましょう。私はこれでもやっぱりですね、こう人並みの生活を送るのに本当に努力はしてきました。なんで私は努力もしないでですね、なんかヘラヘラとなんか私にマウントとか取ってくる人は本当に心の中でですね、ふざけんなと思っていきり立っております。実は今日もですね、ちょっと無料のセミナーに参加してましたが、こちらは個人のサービスを出すときにですね、まあ、きちんと契約を守りましょうというので、特定商取引法とかについて一応ですね、きちんと守りましょうという話でした。私はこれの存在も知ってますし、これはですね、個人でサービスをするときに使う記載しなきゃいけないものなんですが、私はこれの一歩進んでですね、私はそもそも個人の仕事、家庭教師業をですね、ゼロから立ち上げてるんですよ。で、こういう継続的に指導するのでお金を得るときっていうのは、まあ、金額とかも関係するんですけど、さらにこの特定商取引法とはまた別にですね、エクミュ提供っていうですね、別の契約書を交わす必要があるんですよ。で、私はこれ契約書も一から作ってます。私はこの経験があるんでですね、こういうなんか法律を全然無視してスルーしてですね、軽い気持ちでなんかサービスを提供して有料でお金を集めるっていう、本当にまあちょっと偏見ですけども、専業主婦の方とかがですね、まあ、軽く音声配信とかで仲間になった人たちとキャッキャ吹くと、私は英語得意なんで英語教えますよ、レッスンやりますよって、例えばズームとかで一回やりますって、まあ、イベントをやりますってお金を取ったとしますよね。で、私がそういうのを参加したことがあるんですけど、その時にですね、なんかきちんと契約のことって何かに記したりしましたか、まあ、してないからちょっと聞いてみたんですけど、やっぱり知ってなかったっていうのでですね、こういう何も知らずにまあやっちゃったのはただ失敗なんで、次から気をつければいいとは思うんですが、あまりにも軽い気持ちでみんな個人の仕事しすぎだなと思って、まあ、私はさっき言ったようにですね、企業に勤めれないから今こういう働き方を選んでいるのであって、そういう片手間に副業でサブの方でですね、正社員の仕事があるから軽い気持ちでやってますっていう人にマウント取られたことがあるんですけど、私本当にその時心の中からですね、もうふざけんな、もうディスられたことにですね、私はもうすっごいショックを受けたんで、私その人とは距離を置くことにしましたけども、人からお金をいただく以上はやっぱりプロですので、まあ、そこら辺きちんとですね、守らなきゃいけないことってのは守らなきゃいけないし、普通に調べればですね、この特定商取引法とか、あとは役務提供の契約とかもですね、普通に個人で仕事っていろいろ調べたらすぐに出てくるもんなんでですね、なんで調べもせずに、それもやってないでですね、そのやってないことを指摘したらですね、なんか本気でやってるわけじゃないし、別にこれを失敗したところで私は本業があるから経済的になんか死ぬわけでもないしって言われて、本当に私は傷つきました。皆さん、そんな甘い気持ちでですね、ヘラヘラとテヘペロというような気分でですね、やってるサービス、こういうおふざけのおままごとみたいなことしてる人の個人のサービスは買う価値ありませんので、気をつけてください。ただ仲間内でこうやってですね、キャッキャウフフと個人で仕事やりますよっておままごとみたいにしてるのはですね、本当に法律とかきちんと守ってないことも多いです。だからですね、ちょっと専業主婦のこういう軽くなんかやってみますっていうのは割と甘く見られがちなのはですね、そういうところをきっちり守ってないっていうのがあります。ちょっとなぜ専業主婦って特定してるかっていうと、やっぱり普通のビジネスの世界に身を置いている人、普通に勤務している女性とか男性とかに比べるとですね、まあ、どうしてもやっぱり社会の動きっていうのから遠のいてるんでですね、やっぱり一般的には甘いなんか動きをしてるなっていうのがあります。なんかマーケティングとかも何もしてないでいきなりただサービスを出しているとかですね、私から見るとなんでマーケティングをなんかきちんと研究しないんだろうって思っちゃうんですけど、そして私がそういう人にですね、アドバイスとかで、例えば Kindle 本こうやって書いた方が売れるんですよって私の実績を元に伝えてもですね、結局その人たちってなんか全然それを参考にしない、変えようとしないんですよ。でまた全然読まれないような本を出版してる人とかもいたりしてですね、あれなんでなんか私が役に立つ情報を言ってるのにこの人たちなんか改善しないだろうって不思議に思っちゃうんですよね。なので、 マーケティングを研究しないことにはですね、やっぱり個人のサービスっていうのも売れないですし、そういうですね、人から実際に私はこうして売れたっていう例をですね、親切心で伝えてるんで、なんか取り入れたらいいのにと思うんですけど、やっぱりなかなか何なんでしょうね、変えることができないんでしょうか、理解できないんでしょうか。今日もですね、その主催者の人が、特定商取引法について説明しててですね、私もこの知識必要ですよねって声かけたらですね、みんな本当にこれスルーしちゃうんですよって言ってたんですよね。そしてですね、この方は大きく仕事で成功してたりとか、この前ちょっと個人的に1対1で話してる時にですね、すごい大物インフルエンサーとか普通に会ったことがあるって言ってたんで、もう明らかにこの人はそっち側のインフルエンサー、有名人の方の立場の人なんだって感じましたが、ただこの方もですね、私がやったようなこの駅務提供っていう継続的な家庭教師とかレッスン業をゼロから作り出したことは多分ないと思うんで、私はそこは私の方が経験と知識はあるなと思ってます。なので相手が大物だったりインフルエンサーだからとか、例えば芸能人だからといってもですね、自分の方が優れていることとか知識経験があることもあると思いますので、やっぱりそういう人になんか関わるとですね、自分なんてって、どうしても卑下しちゃいがちですけども、その人たちもですね、最初はやっぱり小さい存在からいろいろ努力して駆け上がって大きな存在になってるんで、私たちもそういう人の、エッセンスを取り入れてですね、私も早くそちら側になりたいなって本当にその人と話すたび思ったりもしています。ということで、私はちょっと本当に今年は個人のサービスを立ち上げようと思っていますので、皆さんも一緒に何か頑張ってみませんか。そして私が、こうやって本当にですね、マイノリティの立場から必死に人並みに稼げるような姿、ロールモデルになれたらいいなと思ってるんで、私の活動なりですね、応援していただけるととっても嬉しいです。大丈夫だよ、大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ。というわけで、それではまた。